So when a young man asked Jesus, this is just the verse. When a young man asked Jesus, "What good must I do to have eternal life?" Jesus answered, "Keep the commandments." But that was not to teach him that one can be saved by keeping the commandments, but rather to teach this young man that no one can keep commandments perfectly. Therefore, we must be saved by the grace of the one who is good, and not by what is good, not by our deeds, but by who is good to us. However, the young man did not understand the intent and left Jesus. Then Peter, who was observing the whole thing, responded to Jesus and he said, "See, we have left everything and followed you. So what will there be for us?" Peter said this because he was proud. He was proud that he had left everything behind and followed Jesus, compared to this rich young man who had left Jesus because he hesitated to sell his belongings and give it to the poor. Well, indeed, I can see that it is more difficult for rich people, maybe, to give up their wealth to enter the kingdom of heaven. If you have a lot of things, well, it must be hard to give up everything. But Peter and other disciples were not so rich. I don't think they were rich. They are fishermen. They were not so rich in the first place. And maybe the reason they were able to leave everything behind was not because of their great faith, but rather because they did not have much to abandon from the beginning. In any case, the fact that they were so proud of their deeds and were seeking rewards for them shows us that they were thinking no differently from the young man who left Jesus. So now let's take a look at what Jesus said to them in response. Verse 28. Jesus said to them, "Truly I tell you, in the renewal of all things, when the Son of Man sits on his glorious throne, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or fields because of my name will receive 100 times more and will inherit eternal life." So at first glance, it sounds as if eternal life and glory is the reward. Is a reward for their sacrifices and deeds, just as they hoped, just as they intended. And indeed, we will eventually receive more than we have lost for the name of the Lord. That's for sure. However, that is not a fair price. That is not a fair price for our deeds. I use the phrase "not a fair price" because what we have received, what we receive from the Lord in His kingdom is much, much greater. Much greater than what we can actually give up for the Lord. We don't know exactly how much Peter and the other apostles, disciples gave up or sacrificed in order to follow Jesus. But I would say that their sacrifice for Jesus was nothing compared to the promise that they had in Christ. And this is why Jesus added verse 30, along with the parable, followed by parable in chapter 20, the parable of vineyard workers, so that he can teach them that the reward they were to receive is not just compensation for their works, but rather a gift and the grace of God. It's a long parable, so I will not read the whole thing again to save some time. But many of us, not just Jesus' disciples, but many of us also tend to consider ourselves to be the workers who worked all day long and complain about how the master handled the compensation to each worker. Excuse me. However, the fact is that it is not us, but Jesus who sacrificed the most. You know, most people, when they read this parable, they consider themselves as the worker who were working from the morning. I worked so hard. I'm working for the church so hard. Most of us think that way. But the fact is, who worked the hardest, who sacrificed the most, is actually Jesus. We are the last ones. We are merely the ones who were hired at the last minute and received what Jesus received for doing nothing. So whether we are offended or grateful when we listen to this parable, I think it depends on which worker in the parable we are relating to. It is also an indicator of how we usually think of our relationship with God. So if you are bothered by this parable, it may be an indication that we need to reevaluate our relationship with God, because it's not healthy. Once again, let us remember that we are the last ones who do not deserve the compensation, but God loved us so much and just decided to give the highest price to those who believe in Him, even if you came the last minute. So we're no longer competing with each other to win the prize, but we serve Him even more, even harder, because of joy and thankfulness. And that's how Christians should be. And today I'd like to share one more prophetic message behind verse 30, which says, "The first shall be last, and the last shall be first." Jesus told the parable to teach his disciples, who thought they would receive the reward in return for their sacrifice, and this, that kingdom of heaven is not a fair price for their sacrifice, but rather an excessive reward, especially for those who are hired at the last minute. But there is another important message hidden in this parable relating to God's master plan. At the beginning, Jesus said, "The first shall be last, and the last shall be first." The first actually means Israel. This first refers to Israel. And the last means, I think you can guess, last means Gentiles. It's us, Gentiles. Israel was called first, but they did not respond properly. So God called Gentiles, and Gentiles became Christians and received his mercy before Israel. Apostle Paul actually wrote about this kind of twisted prophetic event in his letter to the Romans. So I just want to read that first. If you'd like to open your Bible, please go ahead, which is Romans chapter 11, starting from verse 25. Romans chapter 11, verse 25. And I will read, I might skip in the middle, but I will read to verse 32. I don't want you to be ignorant of this mystery, brothers and sisters, so that you will not be conceited. A partial hardening has come upon Israel until the fullness of the Gentiles has come in. And in this way, all Israel will be saved. I will just skip to verse 30. As you once disobeyed God, but now have received mercy through their disobedience, so they too have now disobeyed, resulting in mercy to you, so that they also may now receive mercy. For God has imprisoned all in disobedience, so that he may have mercy on all. It's a bit complicated. It's a bit difficult. But I will explain that. So both Israel, who is first hired, and the Gentiles was higher the last, will ultimately receive one denary together at the end. We will be all saved all together at the end. However, the order will be reversed. So that, why God did this? And this is the reason. God reversed the order so that everyone is saved by God's grace. This is why God planned this kind of twisted order to be saved, so that everyone is saved by God's grace. So I want you to think about it. We Gentiles, we have received mercy. We are saved by his mercy because of disobedience of Israel. Right? If Israel was not, if they were good from the beginning, there was no chance for us to be saved. Because of their disobedience, we have opportunity to receive the mercy from God. So we're saved by the mercy. And that mercy we received now will bring ultimate salvation to Israel. So Israel is not saved by their deeds, but they are also saved by the mercy which we have received. So it's a little bit complicated, but it's God's master plan. So there is no salvation for Gentiles without disobedience of Israel. And there is no salvation for Israel without mercy that Gentiles have received. And this is the wisdom of God Almighty. And God chose this way. So everyone will be saved by grace, not by deeds, but grace of God. And this parable tells us that even in the midst of unreasonable or unfair treatment, there is God's wisdom there, and that far surpasses our common sense and his deep compassion and love for all people. So before comparing ourselves to the other people and complaining about the situation, let us turn our eyes once again to the wisdom of the Lord and his amazing master plan. And let us be still and listen to his voice. I just want to read one more passage from Old Testament, from Jeremiah chapter 29:11. It says, "For I know the plans I have for you, This is a Lord's declaration. Plans for your well-being, not for disaster. To give you a future and a hope.
それでは、日本語でね、またもう一度短く今日のメッセージを見ていきたいと思います、前回ですね、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いでしょうかと尋ねてきた青年に対して、イエス様は戒めを守りなさいとお答えになりました。でもそれは律法を守ることによって、永遠の命が得られるということを教えるためでは実はなくて、むしろ人には律法を完全に守ることができないんだということを教えるためだったんですよね。故に人は良い行いによって救う、良いことによって救われるのではなくて、良いお方によって、良いお方の恵みによって救われなければならないんだということをイエス様はこの青年に教えようとされたわけです。ところが残念ながらその青年はその時はそのイエス様の意図をですね、理解することができず、イエス様のもとを去ってしまったわけですね。まあ、その後その失敗を通してこの青年が救われたと私たちはね、信じたいと思いますけれども、でもその時その一部始終を見ていた弟子のペテロがイエス様に答えて言いました。27節ですね、ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何がいただけるでしょうか。まあ、ペテロがこのようなことを言ったのは、金持ちの青年がその財産をこう売り払って貧しい人たちに与えることをこう躊躇してですね、イエス様のもとを去ってしまったのに比べて、自分たちはもう全部捨てて、ね、船も親父も捨てて、何もかも捨てて、ね、本当は、親父から離れたかったかもしれないですよね。これを口実にわからないですけれども、でも全部捨ててね、イエス様に従ってきたんだというこの自負というか誇りがあったからだと思うんです。確かに金持ちがその財産に対する執着を捨ててですね、天の御国に入るのはイエス様がおっしゃったように、ラクダが針の穴を通るよりも難しいかもしれません、ね、やっぱり財布の中に1万円札と100円玉が入ってたら、ね、献金の お皿が回ってきたら、やっぱり1万円札しか入ってなかったらちょっと私たち躊躇しませんか。でも100円玉だけだったら、まあってこうね、なるような気がすると思うんです、ね、難しい。でもペテロは、そういう意味でペテロたちはですね、何もかも捨ててまいりましたって言ってますけれども、それができたのはですね、彼らの信仰がこの青年と比べて立派だったからそうできたというよりはですね、もともと捨てるものがほとんどあまりなかった、そんなになかったからなんじゃないかな、ちょっと思ってしまうんですよね。まあ、でもいずれにしてもですね、弟子たちは自分たちの行いを誇っていたわけです。何もかも捨てて私たちは来ました、ね、自分を誇りにしている。そしてその自分たちのこのように従ってきたという自分たちの行いに対する報酬をイエス様に尋ねている、求めている時点で、実はイエス様のもとを去った青年と思考回路、考え方は実は同じなんですよね。同じ考え方をしていたということがわかります。さて、そんな、彼らに対してイエス様はどう答えたでしょうか。28節29節ですね、イエスは彼らに言われた、誠にあなた方に告げます、世が改まって人の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべてその行く場合をも受け、また永遠の命を受け継ぎます。すごい報酬をイエス様は言うわけですよね。王にするっていうわけで、十二の部族の頂点にあなた方を立てる、ものすごいこれは約束だと思います。で、このイエス様の言葉だけを見るとですね、一見彼らの思惑通りというんでしょうか、思惑通りというんでしょうか、彼らの期待した通りというんですかね、私たちのこの払った犠牲やその、まあ、行いに対する対価として、 こういう十二の部族の支配するものにするとか、永遠の命がですね用意されてるよってイエス様が言ってるように聞こえるんですけれども、でも実はそうではない。まあ、確かに私たちはこの弟子たちだけでなくて、私たちはイエス様の名のゆえに失った以上のものを最終的には皆受け取ることになります。皆さん信仰ゆえにね、諦めるって言い方変ですけれども、信仰ゆえに諦めたこととかね、失ったものとかもしかしたらあるかもしれません。でも大丈夫です。私たちは失ったよりもはるかに多くのものを受け取ることになるんですね。でも大事なこと、でもそれは私たちの行いに対する正当な報酬、正当な対価ではないということ。今正当な対価ではないという表現をあえてしたのは、私たちが主のために払う犠牲や行いに対して、私たちが主から受け取る幸い、祝福があまりにも大きいからです。フェアじゃないです。私たちが失ったもの、主のために犠牲にしたものに比べて、主が私たちにくださるものはもう比べ物にならないほど大きい。フェアではない、正当な対価ではありません。ペテロたちがイエス様に従うためにどれほどの財産を捨てて、どれほどの犠牲を払ったか、細かいことは分かりませんが、でも少なくとも彼らがイエス様から受け取ることになる、イエス様が28節29節で約束されたね、この幸い、この祝福と比べれば、彼らがイエス様のために払った犠牲などなきに等しい、言えるのではないでしょうか。30節、ただ先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。イエス様が最後にこの一文を加えられたのも、この続く20章の冒頭で語られる例え話を通して、彼らがこの受け取ることになる報酬が彼らの働きに対する正当な対価ではなくて、むしろ主の憐れみによって、主の選びによってもたらされる恵みであるということを彼らに教えたのではないかと思います。少し長い例え話なので、もちろん全文はねもう読みませんけれどもイエス様の弟子たちに限らずですね、私たちの多くはやっぱりこの例え話を読んだ時に、自分を朝から一日中働いた労働者に投影するんじゃないですかね。どうですか皆さん、この例え話を読んだらやっぱり朝から働いてた人に同情してしまう。同情するってことは自分をそこに投影しているっていうことですよね。そしてこの主人の計らいに対して、うん、そうだそうだ、私たちも不満を抱いてしまいがちだと思うんです。でも実際に多くの犠牲を払ってくださった、一番犠牲を払ったのは他ならぬイエス様なんですよね。私たちは自分が朝から一生懸命働いたってすぐ思ってしまうんですけど、でも一番犠牲を払ってくださったのはイエス様。私たちは無償で、無償でほとんど働かないで、無償でそのイエス様が受ける分け前に預かる、イエス様の分け前に預かるために最後に憐れみで声をかけていただいたものに過ぎないということ。ですからこの例え話を聞いてですね、なんかこうモヤモヤするか、腹を立てるか、あるいはこの感謝をするか、感謝をする人っていうのは自分を最後に来た人に投影しているわけですよね。感謝をするか、それは私たちがこの例え話に登場するどの人物に自分を当てはめているか、投影して読んでいるかによって変わってきます。そしてそれは私たちが普段神様とどういう関係を築いているかを示す一つのこのインディケーターというか指標でもあると思うんですね。ですからもしこの例え話を聞いてなんかモヤっとするとしたら、
それはもしかしたら神様とのこの関係をですね、今一度ちょっと立ち止まって見つめ直す必要があるというサインかもしれませんね。もしかしたら、働きすぎって言い方は変ですけれども、自分は自分の力でやってるんだ、もっともっと自分は神様から報酬をもらわなきゃおかしいんだ、こうね、不満を抱いて不健全なそういう関係になってる、そういう状況なのかもしれません。まあ、いずれにしても私たちは皆本来その報酬を受け取る資格のない最後に雇われた者たちであるということを今日今一度心に留めて、そして感謝と喜びを持って主に仕えさせていただく、そのようなものでありたいと思います。さて今日は最後にもう一つですね、この先のものが後になり後のものが先になるというこの御言葉に隠された、秘められた神様の遠大なご計画について解き明かしをさせていただきたいと思います。イエス様は自分たちの支払った犠牲やその行いの対価として永遠の命をいただくことができる、もらうことができると考えていた弟子たちに対して、それが正当な対価ではなくて、むしろ不当な取り扱いだと言われてもおかしくないほど過大な報酬であるということを示すために、この20章の冒頭に記された例え話をお語りになりました。しかし実はこの例え話にはですね、それに加えてもう一つ神様のご計画に関する重要なメッセージが隠されています。それは先に召されたイスラエルが後に救われて、後から召された異邦人、教会、私たちですね、が先に救われるという逆転現象が起こるということを、実はこの例え話は予言的に私たちに語っているんですね。ローマ人への手紙の中でパウロはそのことについて次のように記しています。ローマ人への手紙の11章25節から32節、途中長いので途中ちょっと飛ばしますけれども、お読みしますね。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が頑なになったのは異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。飛んで30節、ちょうどあなた方がかつては神に不従順であったが、今は彼らの不従順のゆえに憐れみを受けているのと同様に、彼らも今は不従順になっていますが、それはあなた方の受けた憐れみによって今や彼ら自身も憐れみを受けるためなのです。なぜなら神はすべての人を憐れもうとして、すべての人を不従順のうちに閉じ込められたからです。ちょっとややこしいね、ところだと思うんですが、こういうことなんですね。最初に雇われたイスラエルも、後から雇われた私たち異邦人も、最終的には共に一デナリを受け取ることになります。この一デナリは神の国ですね、永遠の命です。私たちは皆一デナリを受け取ることになります。ただしその順番は逆転するんですね。後から来たはずの私たち異邦人の方が先にその一デナリをいただいてしまった、ね、イエス様を通していただきましたよね。一デナリの約束いただきました。逆転してしまう。で、神様はなんでこんなことをしたのか。それはイスラエルの不従順によって私たちが憐れみを受けるため、そして私たちが受けた憐れみによってイスラエルが救われるという、この逆転のプロセスを踏むことによって、最終的に結果的に全ての人が、イスラエルも異邦人も全ての人が神の憐れみによって救われることになるからなんです。
ですね。すべての人を神の恵み、神の憐れみで救うために神様はちょっとこのような複雑な手順を取られた、まあ、これが神様のいわゆる僕は全知全能の部分だと思うんですね。初めからこう神様は計画してイスラエルを別にわざと失敗させたわけじゃないと思うんですよ。イスラエルは自分の罪で神様の前につまずいたんです。でもその失敗、そのつまずきを神様はさらに大きな祝福に変えてくださることができる。それを通して異邦人もそしてイスラエルも自分の知恵や自分の力ではなく神の恵み、神の憐れみによって最後は全部救われるようになる。すごい計画ですよね。絶対私たちは神様の恵みと憐れみによって救われなければいけないんです。なぜなら救いというのは神様との関係、神様とのつながりの回復だから。救いっていうのはただ天国に行って死ぬ心配しないでいつまでも飲んで食べて楽しく永遠に暮らすっていうことじゃないんですよ。救われるっていうのは神様とのつながりが正しい状態に戻るということですから、そのためには私たちはやっぱり自分の力や知恵ではなくて神様の愛によって、神様の恵みによって、神様の憐れみによって絶対に救われなければならない。だから神様はこういう方法を取られたんだと思います。で最後に今日皆さんに申し上げたいこと、それはこの箇所からですね、一見理不尽に見えること、一見不平等にさえ思われる取り扱い、イスラエルから見たらそうだと思いますよ。なんで異邦人が、なんで異邦人に神様こんなによくするの、そういうことだと思います。でクリスチャンとして生きてたら私たち同じようなことを経験すると思うんです。こんなに一生懸命神様のためにやってるのにどうしてね、何もしてない、なんか遊んでるような人がいい思いしてとかね、いろいろあると思うんです。なんで私はこんな理不尽な目に、こんな不平等なって思うことがあると思うんです。でもそういう中にあっても私たちの常識をはるかに超えた神様の英知、そして全ての人を憐れもうとする神様の深い深い慈しみと愛が実はそこにあるということを、この例え話は私たちにリマインドしてくれる。だから理不尽な目にあった時に、でも神様、私たちの目にはまだ見えてないすごい計画がその先にある。ぜひね、そのことに、皆さん目を向けていただきたいと思うんですね。私たちはついつい自分は朝から雇われたものになぞらえていたずらに不満を抱いてしまいがちですけれども、でも今一度この神様の本当に素晴らしい知恵、英知、そしてそのすごいこのご計画にですね、目を向けて、そして心を鎮め、その御声に耳を傾けるものでありたいと思います。最後にもう一つだけ御言葉を皆さん、シェアして、そして終わりたいと思います。エレミアの29章11節の御言葉です。ぜひこの御言葉、今日私たち最後に心に留めたいと思います。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて、災いに見えることもあるかもしれないけど、でもそれは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。ぜひこの神様に私たちは期待し、信頼し、歩ませていただきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父様、皆を心から賛美いたします。あなたのご計画はなんと計りがたく、なんと深く、なんと高い、思いでしょうか。私たちはその全てをその最後まで見通すことができません。故に私たちは試練の中で疑いを持ってしまったり、弱さを覚えることがあります。しかし主よ、あなたが私たちのために立ててくださっている計画はなんと素晴らしいものでしょうか。私たちが倒れそうになるとき、主よ、どうぞもう一度そのことを私たちに思い起こさせてください。そしてそのあなたが与えてくださっている希望に私たちがもう一度目を向け立ち上がることができますように、助け、導き、励ましてください。すべてを感謝し、すべての栄光をあなたにお返しし、愛するイエス様の皆を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。それでは皆様お立ちください。応答賛美をもって私たちの主に主を褒めたたえていきたいと思います。